お話は皮膚科学講座の馬場俊介先生です。馬場先生、おはようございます。
おはようございます。
どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今回のテーマは、成長過程では最もポピュラーじゃないかと思うんですけれども、
はいはい、
ニキビ、
そうですね、
についてです。
はい、
初めて取り上げたんですけれども、ニキビというのも先生、ね、しっかりとした疾患の名前がついてるそうで。
はい、ニキビというのは医学的には尋常性挫創という病名がついています。
尋常性挫創、
はい、イメージする通り赤く腫れ上がったりしますから、炎症性疾患ということになります。普通のニキビの場合には顔とか胸にポツポツ発疹が出て、そこが痛くなったりする、化膿したりするというものが多いです。重症の場合ですと熱が出るような強いニキビが出たりする方っていうのもいらっしゃいます。
はい、
あとは思春期を中心に数年間以上ニキビの状態が続いたりしますと、ニキビの跡が残ったりすることもあります。そういったことが精神的にも影響する場合には、ニキビが気になって人に会いたくないですとか、気分が落ち込んで学校に行きたくないなというようなこともあったりします。ですので、ニキビの症状をコントロールしてニキビ跡が残らないようにしていく、できるだけ早く治療開始して良い状態に持っていくということが必要になります。
そもそもニキビはなぜできるのか。
はい、ニキビというのは毛穴の出口のところが詰まることで起きてきます。ではなぜ詰まるかということなんですけれども、皮膚の油分である皮脂の分泌というのが思春期から増えてきますけれども、皮脂は毛穴の奥の部分に分泌されていきますので、毛穴に溜まっていきます。そして毛穴の出口の部分が塞がっていると、その分泌された皮脂というのが表面に出ていけなくて中に溜まってしまうんですね。で、そういった毛穴の奥の部分というのは皮脂が多くて酸素も少なくて、ニキビの原因菌、ニキビ菌、アクネ菌といいますが、それが増えたりします。で、その菌が増えると今度はそれが感染の原因になって赤く腫れて炎症性のニキビになっていきます。
ちゃんと顔洗ってるよっていう意識のお子さんでもニキビができてしまったりということもありますよね。
はい、先ほど毛穴の出口が詰まってというお話をしたんですけれども、毛穴の出口、当然皮膚の表面にありますが、その部分は角層という部分があります。角層っていうのは擦ると赤になって落ちる部分ですね。
はい、
やはりそういったもので毛穴の出口が塞がり気味になっていると、たくさん毛穴の奥の方で油が分泌されてもそれができれなくて、油の塊とその角層の部分で毛穴の出口に栓をしたような状態になってしまって、洗っただけでは十分取れなくてということがきっかけになります。
なるほどね。先生、ニキビという吹き出物と表現できるんですか。
そうですね、ニキビと吹き出物同じ意味で考えていいんじゃないかなと思います。
よくこう色で例える時もありますけど、これはどういうことなんですか。
綿包というその毛穴に皮脂が詰まっている状態、コメドとも言いますけど、そこの表面が白く見える白ニキビとか、あるいは内容物がこう黒く変色して黒ニキビっていうこともありますし、炎症を起こしていると赤くなって赤ニキビっていうことになります。
結構こう進んでいくとまた大変になってくるんですよね。
そうですね、赤く腫れた場合っていうのは痛みも出てきますし、さらに炎症が強くなると膿が溜まったりとか、こう袋状の構造を作ってこう大きなしこりになったりする場合があります。
よくニキビの跡がくぼんで残っていてっていう時もありますけれど、
は
い、
そうですね、やはりニキビ跡になってしまうと飲み薬や塗り薬、通常の治療ではなかなかそれを治すことが難しいので、最初の目標としてはニキビ跡を残さないようにコントロールしていくっていうことが重要です。
はい、さあ、ところで先生、ニキビというのはどのような経過を取るのかというところ。
はい、 まあ、一般的にまあニキビは思春期から出始めます、
はい、
これはホルモンの影響で皮脂の分泌が増えてきますので、先ほど言ったようなメカニズムで綿棒を形成してニキビになりやすくなります。だいたい小学校の高学年から中学生ぐらいにでき始めて、高校生くらいの頃が一番悪化しやすいでしょうか。その後は徐々に改善してくることが多いです。
はい、だいたい顔のどの部分というと。
そうですね、やはりおでこの部分が出る方が多いですね、
はい、
あとはほっぺたのところにもできたりしますし、顎のところとか首、あとは胸とか背中とか体に出る場合もありますね。
こうね、結構背中にできたりっていうと、こう後ろに薬塗ってくれなんてこう息子に頼まれたりすること
も。そうですね
ちょっと見えにくい場所にも出ますよね、はい、でも大人になっても続くという場合はありませんか、先生。はい、
思春期にはニキビが出なかったんだけれども大人になってから初めて出ましたという方もいらっしゃいます。まあ、基本的な発生の原因っていうのは同じようなものなんですけれども、大人のニキビはまあ女性の方が多いと思います。あとはまあ悪化する要素としてはストレスとか睡眠不足、不規則な生活とか、まあ、不適切なスキンケアなど大人特有のものもあると思います。あとは無月経が続いていたりとか体毛が濃くなるという症状とニキビが合併している場合には、ホルモン異常なんかが原因の場合もありますので、そういった場合は注意が必要ですね。
あ、なるほど。そうなりますと、もう皮膚科の治療だけではなくという。
そうですね、そういった他の症状を合併していてホルモン異常など考えるときは、ホルモン値を測定してみたりとか、専門の科に私たちの方からご紹介してというふうにいたします。
さて先生、ここでなんですけれども、
はい、
いろいろとドラッグストアなどではニキビの治療薬、
はい、
出ていますよね、はい、個人で治療してしまうことの何か心配なこととか、医療機関での受診治療について、
はい、
この辺りのところはいかがでしょうか。はい、
まあ、市販されているものを使ってはいけないということはないと思うんですが、やはり治療の効果っていうことを考えた場合、病院で処方できる薬剤の方が効果が強力ですし、あとはどういった薬が適しているかっていう状態の評価っていう部分が、自分で購入するときは自分でするような形になると思いますので、
はい、
まあ、そういった意味ではやはり病院を受診していただくと、その人に合わせた治療ができるかなと思います。
で、自分で購入してそれで治っていればいいわけですね。
そうですね。
でも次から次とこれも違った、これも違った、この薬も違ったってやっているよりは、しっかりと皮膚科を受診した方が正しい判断がつくということなんですね。その医療機関を受診して治療となった場合、どういう治療をしていただけるんでしょうか。
はい、ニキビの状態と重症度に応じて治療を選択していきますが、基本になる治療というのは毛穴の詰まりを改善する薬ですね、
はい、
アダパレンとか過酸化ベンゾイルという成分の薬が塗り薬であります。あとは化膿していたりする場合、赤く腫れている時ですね、そういった場合はニキビ菌も影響していますので、ニキビ菌をやっつける抗生物質の塗り薬とか飲み薬を一緒に使ったりします。
はい、よく先生、ニキビってこう自分で潰したりとか、
はい、
そういうこともありますよね。
はい、ニキビが強く化膿してくると自然に破けて中身が出てくるので、はい、まあ、そういった時期もう破けた部分に関しては優しく押し出しても私は問題はないと思います。
はい、
ただまだ潰れる時期じゃないものを無理くり押し出したりすると跡が残ったりむしろしやすくなると思うので、わざわざ潰さないというぐらいでいいかなと思います。
そうですか、あまりやらない方がいいということですね。
そうですね、状況にはよりますが、どんどん潰した方がいいよということはないですね
なるほど。塗り薬と飲み薬というのは併用する場合もあるんですか。
はい、まあ、ニキビに対しての飲み薬って言いますと、化膿したニキビの時に抗生物質の飲み薬をお出しすることがありますし、まあ、先生によってはビタミン剤を出したりとか漢方薬をお出しになる先生もいるかなと思います。
大体通院してどれぐらいの期間治療があると思ったらよろしいんでしょうか。
そうですね、効果が出てきたかどうかというのを判定するのはやはり1ヶ月くらいは様子を見て、その後落ち着いてくるというところまではさらに 2,3 ヶ月とか半年といった期間がかかってくると思います。
では日常でどういうことを気をつけたらいいんでしょうか。
やはりストレスが少ない規則正しい生活というのが理想ではありますけれども、そうは言ってもなかなか難しい場合もあるかもしれません。そういうことに気をつけているけれどもニキビが出てしまうという方もいますし、あまりそういうこと気にしてないんだけどあまりそういうトラブルはないという方も実際にはいらしたりします。
はい、
まあ、食事に関してはやはり油分が多い食べ物を多く食べすぎると出やすくなりますので、まあ、バランスよく間食は避けて食べていただくというのがいいかと思います。
はい、
あとはまあニキビを潰したり触ったりという話も出ましたけれども、あまり触らないようにした方がいいということは基本的にありますので、まあ、いじらないようにするというのも大切です。
はい、
あとはよくニキビが気になるので前髪で隠したりとか、あとはまあ今はマスクをしていることが多いのであまりそれが普通ではありますが、マスクをして隠したりとか、そういうふうにまあ髪とか衣類なんかあるいは布なんかの刺激でも悪化することがあるので、まあ、マスクを使用する必要は今はありますけれども、その際には刺激が少ないものを使用した方がいいですね。
はい、さあそして先生気になるところなんですが、このニキビをその今前髪で隠すというお話もありましたけれども、お化粧で隠したりこういうところは実際のところどうなんでしょうか。
はい、
いいですか。
まあ、お化粧しなくても良い時にはしないでもらった方がいいとは思います。まあ、ニキビの原因が毛穴の出口が塞がるっていうことが原因ですので、まあ、お化粧すると当然毛穴の出口も塞がりますから、しなくていい時はしない方がいいと思いますが、やはり出かける時とかしないわけにもいかないっていう場面あると思います。ですので必要に応じてお化粧はしていいと思います。
はい、
まあ化粧を洗顔して落とすとは思うんですけれども、やはり毛穴の奥とかに入って残って取り除けない部分っていうのもおそらくあるだろうと思いますので、あんまり厚塗りすると洗顔しても残ってしまう可能性もありますので、厚塗りはしない方がいいかなと思います。
はい、まあ、そしてお化粧をするというところに関してのクレンジングという場合には、はい、やはりきっちりと落とさなければいけない。
そうですね、やはり油分が入っていますので、油は石鹸だけだと当然落ちませんので、まあ、クレンジング剤を使って油は油で溶かして浮かせてお化粧を取りますけれども、そのクレンジング剤を今度洗顔料で洗い流していただけばいいと思います。まあ、ダブル洗顔というやつですね。
はい、
その後に十分すすぐということが当然大切になります。
はい、あと先生ホルモンということの関係でいきますとどうなんでしょう。
はい、ホルモンに関しては思春期からホルモン分泌が盛んになってきますし、ホルモンはこう日内変動っていってこう分泌されるのが24時間均一ではなくてっていうところがありますので、まあ、生活が不規則だったりとか睡眠不足だったりするとホルモンバランスを崩したりする原因にもなりますので、まあ、それは避けた方がニキビを悪化させないためにはいいんじゃないかなと思いますね。
お話を伺ってきましたけれども、先生本当に当たり前に見ているようなニキビですけれども、はい、先生が今回お話しいただいた中で跡が残らないようにというこの言葉が何回か出てましたよね。
はい、まあ、跡が残らなければ基本的にニキビが収まれば元の皮膚の状態に戻っていきますが、ニキビ跡が残ってしまった場合というのは飲み薬とか塗り薬でそれを改善するというのが難しいですので、まあ、やはり跡にならないようにニキビ症状を早い時期からコントロールしていって、かつまあ持続的にコントロールしていい状態を維持していくというのが治療の上では大切になってくるかなと思います。
はい、 さて、馬場俊介先生は岩手のご出身ですか？
はい、岩手県盛岡市の出身です。
あ、そうですか、はい、で岩手医科大学を、
はい、卒業して、
はい、ということですよね。その岩手っ子の馬場先生、どういうリクエストをいただけるんでしょうか、はい、思い出のというところで、
はい、思い出のということでしたので、
結構悩まれたということですね。
そうですね、たくさん思い出も思い出の曲もいろいろありますが、
はい、
学生の頃は日中は講義や実習で忙しいですから、気分転換に学校が終わった後にドライブに行ったりとかしましたが、そういう時によくかけていた曲をリクエストしたいと思います、
はい、それでは曲紹介をお願いします。
デニー・ハインズの It's All Right。